はようございます。高原豪一郎です。ところで、あなたのかかりつけのお医者さんは、注射を打つ前に何かおっしゃいますか？黙って針を刺しますか？痛いよと予告してから打ちますか？それとも、平気ですからと言って打ちますか？実は、注射の時、痛いに違いないと思い込むと相当痛いけれど、ドクターにあまり痛くないからと言われてそう思い込むと感じる痛みが3割軽くなるということが実験によって立証されたんですね。兵庫医科大学の小山哲夫というドクターとアメリカウェイクフォレスト大学のロバート・コグヒルというドクターが共同研究で実験したっていうんです。摂氏50度の温熱刺激を右足ふくらはぎに与えるとき、脳の活動がどうなるかを MRI という画像装置で観察したところ、予告なしで刺激した時より大したことないからと予告された時の方が痛みを感じる部分の活動が3割少ないって言うんですね。私はそれを聞いた時、人間って言葉によって生きてるんだなぁと改めて思いました。私はこの夏、松本という町に行ったんです。信州です。泊めていただいたお宅の三軒隣は、ある弁護士のお家でした。一体何の弁護士でしょう。今から10年ほど前に起きた松本サリン事件で、冤罪をかぶせられそうになった河野義行さんの弁護士の家でした。その関係からか、泊めてくださった方の家に、裁判の記録や資料があって、読ませてもらったんです。河野さんの自宅前に、オウム真理教のテロ部隊がやってきて、化学兵器を撒いたことは皆さんご承知の通りだと思います。サリンをかぶった河野さんの奥さんは今も重体の状態が続いています。ところが当時、この最大の被害者であった河野さんが、加害者、犯人扱いを受け、警察当局の見込み捜査で徹底的に追い詰められたんでした。それまでの44年間の人生をすべて調べ尽くされた上で、ありとあらゆる誘導尋問を受ける日々。ようやく警察署を出て自宅に戻ると、玄関前に山のようなマスコミ陣が待ち構えていて、心ないインタビューを強要し、言葉尻を使ってあらん限りの捜索を記事にするんです。家に入ってもほっと一息つけなかったそうです。なぜなら夜通し、嫌がらせ電話があるからです。お前のようなひどい奴は松本から出ていけ。週刊誌の記事を鵜呑みにした人たちが一方的にひどい中傷をまくし立てるという。彼は自分がどんどんどんどんダメになっていくのを感じました。気力が失せていくんです。そんなある日のこと、一人のクリスチャンの友人が彼に手紙をくれたのでした。その中に一行、聖書の御言葉があったそうです。神は耐えることのできない試練に合わせることはない。河野さんはこれについておっしゃいましたね。この一行の言葉が私をシャンと立たせた。この言葉が私を落ち着かせた。そして私が考えを整理できるように支えた。何十回もこの言葉を思い返して私は支えられた。言葉は力である。言葉は命であると手記に書いてらっしゃいました。今日彼を支えたこの御言葉を正確に紹介したいと思うんです。それはこういう言葉です。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ、耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。さて、ここで3つのことが言われています。第一に、前人未到の試練には合わないという真理です。山に登るとき、未だかつて誰一人登頂に成功した試しがないような山に登るとなると、それだけでプレッシャーになりますね。しかし、今まで何百何千何万人何十万人によって越えられた山なんだと知ると、少しは気が楽になります。 私が迎え撃とうとしているこの試練は、人類初の大問題などではなく、幾多の凡庸な人たち、平凡な人たちが乗り越える力を与えられてきた試練なんだ、ということを信じることです。第二に、耐えられない試練には合わないという心理です。いや、耐えられない試練に、現に押しつぶされて、うつ病になられたり、心が病んだりするという現実があるじゃないかって、そうおっしゃる方もいらっしゃると思います。山形医科大学の神馬重信というドクターはこう言ってますね。人はなぜ鬱になるか。それは、生物としての肉体を守るためではないかというんです。あまりにもひどいストレスを受けているのに、そのまま活動を続けようとすると、体は心筋梗塞や脳梗塞で即死に至るに違いない。そうならないために、強制的に肉体に休みを取らせ、活動を停止させるために、鬱になるのではないか。鬱は弱いからなるんでなく、むしろ命のメカニズムに仕組まれた生きることへの明確な意志ではないかって言うんです。命というのは自分で思っているより、はるかに生きようとする意欲で満ちているものではないかっておっしゃるんですね。私もそのようにも思うのです。第三に、試練には必ず脱出の道が備えられているということです。出口のないトンネルはありません。回答のない問題もありません。必ず脱出の道があると言うんです。その根拠は一体何でしょう？神は真実な方ですからというこの一言です。もしこの世界に真実な神などない、誠実な絶対者なんかないという人生観で生きるなら、試練はいつも重く、耐え難く、脱出の道もないという結論になるでしょう。しかし、神は現に生きていて、今まで多くの人々の祈りを聞き、試練のただ中で支え、脱出の道を備えてこられた方です。真実な神がいると信ずるところに命があります。真実な神などどこにもいないという考えの果てには滅びがあるのです。ところで人生最大の試練というのは何でしょう？それは死ですね。神はこの死についても脱出の道を備えてくださいました。脱出の道とは一体何でしょう？それはイエス・キリストです。この方はおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私が道であるとおっしゃったんですね。私こそは死から命へ、闇から光へ、虚無から神へと至る脱出の道であるとおっしゃったのです。キリストはあなたの罪を背負って十字架につき、そして十字架から降りて行くという脱出の道を拒否した上で、あなたの身代わりとなって裁きを引き受けてくださった方です。そして死んで墓に葬られましたが、三日目に死を打ち滅ぼして復活した方です。今も生きている救い主です。人類にとって最大の試練ですらも打ち破った方だからこそ、私たちが信ずるに値する救い主になられるんです。どうぞこの真実の神が提供する脱出の道、イエス・キリストのもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。